耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1265回11月5日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。出稼ぎは大富豪というシリーズをですね、結構新刊ラジオずっとご紹介してきたんですけども、1、3巻を紹介して2巻は紹介してなかったのかな。で、今回ね、4巻が出るということでですね、ある方のね、オファーによりですね、著者さんとの対談が実現しました。これ聞いてる人、あ、俺のことだって思ってるかもしれませんけど、どうもありがとうございました。というわけで、黒岩翔さんを迎えて今日はお送りします。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はロングセラーズより出ております黒岩翔著、出稼げば大富豪、運命が変わる編という本です。で、今回はですね、前編にわたって著者の黒岩翔さんをですね、スタジオにお招きして語っていこうと思います。というわけで、黒岩さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、マシマックス。いきなりダジャレから入ってきた。はい、いや、さすがだと思うんですけどね。これで黒岩さんにね、今回来てもらったのがですね、まあ、早速なんですけど、実はこれとある架け橋になってくれた人がいるんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい、はい、新刊ラジオのリスナーさんでですね、僕はあだ名でフクポンさんって覚えたんですけども、いちごさんっていうのか、そちらでは呼ばれてるらしいんです。
そうです、
い
ちごさん。
いちごさん、はい、
鹿児島県です。
鹿児島県。出稼げば大富豪をですね、この新刊ラジオのリスナーさんが読んでですね、バリ島ツアーって言って、兄貴に会いに行くツアーがあるんですよね。
そうです、ね。
それに参加してですね、第4弾が出るから、矢島さんぜひ黒岩さんと対談してください、現地撮りましたって言われて、黒岩さんと現地撮ってもロングセラーさんに話しなきゃと思って、僕もオートバンクに話しなきゃと思って、で、今ね、外にまさに両者いますけども、ね、オートバンクの担当者さんもロングセラーの担当者さんも、実現しました。
そうです。
ようこそ新刊ラジオの世界へ。
どうも、はい、よろしくマックス。
で、まあ、今までね、4冊これで出たことになりまして、シリーズになりましてですね、僕らは最初ね、この1巻見た時に、出稼げば大富豪調子ぶっこきシリーズ1と、まあ、ここツッコミどころなんですけど、調子ぶっこきシリーズ1って書いてあって、ディレクターと一生懸命ロングセラーズのサイト回って、他に調子ぶっこきシリーズってあったかって探したんですよ。ないと、
はい、
で、どうもこれがじゃあこの後続くのかと思ったんですけど、黒岩さんの書き方だと、なんかこれで終わりなんじゃないかな。
まあまあ、終わるつもりやったんですね、僕は。
はいはい、
そんなね、書き切ったと思ってましたし、はい、もうえらい苦しい2週間やったんで、はあ、よかったと。で、まあ、一気にもうスーパーベストセラーになると思ってましたから、
はい、
さあよかったと、あともう出版待つだけやと思って、日本でゆっくりしてたんですよね。
はい、
そしたら、なんか兄貴から電話かかってきまして、はい、次いつ来んねんって。
はい、
まあ、ほんで僕もそういうことでね、まあ、なおかつ僕、まあ、日本でいろいろトラブルにまだまみれてて、これ一冊目終わったところでね、
はい、
全然成功してない状況だったんですね。
はいはい、
ほんなら僕、まあ、またバリ行くってなった時に、お前に当然2冊目書くんやろみたいな、もう、あ、そうやったんですかっていう、まあ、そんな流れ
そうやったんですかね。
いや、そんなつもり、僕もあれで十分売れると思い込んでたんでね。
はいはい、
うん、もちろんその兄貴の教え実行して売れるっていうプラス本もまあ行くやろっていうところが、そんなこともなく、人とに売れなくて。
はい、
まあ、僕もびっくりしましたけど、やっぱ出版社の人がびっくりしましたね。
いいですか、外で大爆笑してますけど、いいですか。
いや、だってもうすりすぎしてましたよ、どう考えても。黒岩君3万って言っちゃったよ、普通初版で5000部じゃないですか。
うん、
3万吸っちゃったよって、みんな業界の人腰抜かす数字らしいんですけど、
まあ初版3万
で、ね、ほんでもう僕も気持ちはベストセラー作家ですから、もういろいろ本屋さん行って、あ、来ましたけどちょっとサイン書かなくていいですかとか、
はいはい、
色紙書きましょうかみたいな、もう鼻ピノキオ状態で、
はいはい、
なんか反応おかしいなみたいな。
まあ、ピノキオの鼻が高い時、嘘ついた時ですよね。
そうなんですよ。ほんでもう書店員っても、何、ってもうみんな結構冷たい反応なんですよ。
はい、
これベストセラー作家みたいなのおかしいなみたいな。蓋開けたら全然売れてなかったっていう。
調子ぶっこきシリーズであることは間違いなかった。
調子ぶっこいてましたね。
はい、で、ちなみにですね、今回もしかしたら出稼げば大富豪初めて知った人がいるかもしれないので、すみません、はい、僕もちょっと失礼したんですけども、
はい、
出稼げば大富豪というのはですね、今目の前にいらっしゃる黒岩さんがですね、なんて言ったらいいんでしょうね、こう僕がの口から言うのもあれなんですけど、ちょっと日本で失敗したというか、うまくいかなくて、
大失敗しました。
大失敗しました。で、バリ島にいる大富豪、日本人大富豪の、通称兄貴と言われる人に会いに行ったんですよね。うん、
はい、
で、それが第1巻で、その兄貴の教えを、まあ、いろいろ実践しつつ、うん、で、1巻目ではまあ、僕らにもその兄貴の教えを伝えてくれると。
はい、
で、まあ、2巻目が、その兄貴の教えをさらに追加で伝えると。
そうですね。
そして3巻目がデカすぎる大富豪実践編ということで、すいません、失礼ながら僕笑っちゃったんですけども、はい、なんでこう3巻目で実践編なんだろうって、あ、よりなんか実践的な内容に行くのかなと思ったら、うん、1巻2巻で黒岩くん実践してないじゃないかと。
そうですね。その批判が尋常じゃない数僕に飛び込んできましたね。
お前が頑張れやと。
会う人会う人にもうなんか、君本書いてるだけやんとか、
はいはい、
もうインターネットの書き込みもそうですし、
はい、
なんか全然何本で儲けようと思ってんのとか、
はいはい、
もういっぱい言われたんですよ。で、まあ、何くそということで、
はい、
さあ実践ということでね、
はい、
まあ、実は2巻目はまあ人の実践を書いてますよね。だから兄貴に出会って向こうでお店ね出会ってみようとか、はい、そういう人たちのことを書いてるんですけど、
はい、
まあ、僕自身は正直それ見てて観察日記です。
もともとが理系の研究的なこともしてましたからね、観察は上手なのかもしれません
けど、
ま
あ、最初だからこの金持ち修行日記のとこ僕自分で金持ち観察日記にしてたんですけど、
はいはい、
それをまあ出版社が修行に書いてきたんで、
あ、
はい、まあ、じゃあ修行しようかなみたいな。
おっと、
いや、まあ、実際修行の気持ちですけどね、やってることは観察のみでしたから、
はいはいはい、
うん、まあ、でもそれやったらあかんなっていうことで、
うん、僕さりげなくこの黒岩さんの書き方好きですけどね、出稼げば大富豪全体的に簡単な書き方にしてるじゃないですか。
まあ、それしかまあできなかったんですけど、
ね、いやいやいやいや
いやいや、本
当明るくいきましょうよ、もうちょっと。
いや、そのね、その作家っていうもののほぼ作家ですから、
はい、
ほぼ
ノンフィクション
で、はい、ほぼ作家なもんで、やっぱりそんなに文章はなんか書き慣れてないんですから、まあ日記はまあね、日記的です。
そうですね、観察日記っていうとなんか兄貴が別の生き物みたいですけどね、
うん、いや、もうでも別の生き物最初ほんまにエイリアンから思ってましたよ。
あ、
やっぱこれ僕、皆さんが僕の立場になって兄貴を例えば1ヶ月観察したらね、やっぱ到底同じ人間と思えないと思います。
なるほど。
僕もだからほんまにね、兄貴僕がいてないところではなんかよく映画であれじゃないですか、はい、こううわーってこう鏡見ながら後ろからこうニョキニョキニョキみたい なんかトロロみたいな生えてきてって笑ってるみたいな、
はいはいはい、
ほんまにね、お、人間の能力たるを超越してるんで、ほんまに怖かったですね。
そう、それ聞きたかったんですけど、やっぱりその第一印象ってどんな感じだったんですか。その人の紹介ですごい人がいるよって言って会いに行って、うん、で会いに行ってっていうか、会いに行きたいです的な、弟子入りさせてくださいって言ったら、はい、おいでって帰ってきて、うん、
ね、やっぱ大学の僕のいてる研究室の先生の知り合いの社長が、
はい、
兄貴の、まあ、知り合いやったんですよ、
はい、
その社長についてパリに行った時に、
はい、
まあ、それはまあちょっと遊びに行ったんですけどね、ちょっと仕事兼遊びみたいな、その社長の仕事を手伝うと、
はい、
で行ったら、まあ、なんか向こうでなんかえらい美味しいもの食べさせてもらって家泊めてもらって、でもお金いらないですよ、はい、
うんうん、
でそれを実は負担してたのが兄貴やって、ある日登場したんですね。ほんで、まあ、本にも書きましたけど、見た目がもうそのなんかちょっとオールバックでね、ほんで色もちょっとなんかナマコみたいな色してて、
ナマコって、
はい、雰囲気、はい、でもう指に大きい指はボコボコつけて、
はい、
話し方も、お前あ会社やってんのか、儲かってんのか、とこういう喋り方じゃないですか。
あ、はい、
ほんで僕もちょっと怖かったんで、大学とか今まで会った人にそんな人いなかったんでね、
うんうん、
でなおかつ家とでかくでね、なんかもう強烈にね、馬飼ってたりジェットボートあったりすごいわけじゃないですか、
はい、
そこの人がまた主がこんなんやということで、もう正直兄貴の最初の印象は、まあ、僕の中では恐怖でしかなかったです
、ね、恐怖ね、
うん、怖いなこの人っていう
棒出しのペンギンみたいな感じになって、
もう本当に小ペンギン
小ペンギン
アゼルバイジャン、
はい、というわけでですね、まあ、アゼルバイジャン今意味なかったですね。
ちょっと気持ちがね。
気持ちがね。はい。で、そんな兄貴の印象だったんですけど、まあ、会っていくうちに、やっぱり次第に、ああ、やっぱすごいな、っていうのを思ってたんですかね。
そうですね。いや、もう、兄貴の、家とか見て、もうすでにすごいな、思ってたでしょ。
はい。
だから、怖いっていうのも、すご怖いなっていう。
すご怖い。はい。
そういう感じでしたね。
でそれで、まあ、兄貴にいろいろ話を聞いて、その本を書こうと、一番最初の一冊目を書こうと思ったきっかけって何かあったんですか。
ありました。まあ、バリに本書きに修行ね、修行行った時にそれを本にするっていうにもですけど、日本の、まあ、みんなが反対するわけですよ、そんな怪しい話とか、
はい、
そんなもう会社年商29万で僕400万円の損害賠償請求を食らってたんです。
お、はい、
クレーマーから、
はい、
そんな状況でそんなバリ島行ってる場合じゃんかと、
はい、
もっと日本で仕事をしないといけないよとか、もうみんな結構そういうこと言うんですけど、はい、まあほんならただ行くだけじゃなくてちゃんと本書いて帰ってくるよと、それもある種の日本勢に対する言い訳 で、まあ、あった。で、兄貴にちょっとすいません、学んだこと本させてもらえませんかと。で、僕自身は学んだことを学びっぱなしよりは、まあ、なんか活字にしてね、いつでも見れるようにしたらいいというので、一回目兄貴と会った時に結構自分でメモしてたんですよ、言うてはったこと。
はい。
もう一番最初があの人、置き換え言うてまいりま
置
き換え。
置き換え。
はい。でまあ、そんなメモをしてたんでね、はい、これちょっと本にしたいなということで、あの本にさせてくれないかっていうことをお願いしたんですね。
はい、
はい、
で兄貴の返答としては、
いやもう早おいで、
早おいで、
はい、で本書くことに関しては書いたらええがな。
あ、なるほど、最初からそうですね、あの本を書くっていう話だね、うん、でまあ4巻目まで出ましたけども、
はい、
今現在黒岩さんとしてはどうですか、4巻まで来て。
うん、気持ちとしては、まあ、アゼルバイジャン。
全然わかんないですね。すいません。さっきからですね、変な発言が多いかなって思うかもしれないですけども、変な発言多いなと思った人はですね、このデカすけば大富豪シリーズ、どれでもいいので、とりあえず読んでみてください。兄貴はもっとひどいです。
あ、僕の気持ち。
あ、僕の気持ち。はい。
あ、4巻目まで。
4巻まで来ましたけども、まだこれからもバンバン出していかなきゃいけないなって言ってますけど。
やっぱり、書いてよかったなって思います。やっぱ自分の中での内面的変化が大きかったですし、あとまあ自分の会社もまあ年商29万ですけどね、はい、でもそれが今月収に近くなってきてます。
ああ、つまり10倍か12倍ぐらいになってきたんですね。
いや、もっとになってます。あの40年商にして40倍ぐらいになっていますし、まあ、僕一人じゃなくて会社のね、もう一人一緒にやってる人間がいるんですけど、はい、まあ、それぞれがまあ月収29万には近づいてきてます。
あ、
ただしまだ達してない倍じゃん。
足してない。
まだ月収29万には足してない。
ああ、なるほど。
ライバイじゃん。
はい。まあ、ぜひ、ボーカスも、ぜひ、ボーナスもね、払えるようにしていただければ。
そうですね。
思うんですけど、何言ってんだ、俺。はい。でですね、今回、その、でかすけば大富豪をね、さっき、その、福山さんという、いちご農家の人が、
はいはい。はい、
これ、薩摩乙女って言うべきなんですけど、
まあ、薩摩乙女をね。
つないでくれたんですけども、で、バリ島ツアーといって、その、兄貴に会いに行くツアーっていうのが、今やっていて、
はい。
で、それで、そこで結構いろんな人が生まれて、もう、2巻の段階で、その、兄貴の教えを受けてバリ島で頑張ってる人とかも紹介されてましたけども、
はい、
それが今結構盛り上がってるというか、
もう盛り上がってますね。
十何期ぐらいなんです
ね。もう14期まで行ってます。
14期まで、
はい、
それで、だから最初の頃に参加した人ってのは何かしら起業されたりとかするんですか。
まあ、日本でやってる事業を、はい、まあ、バリ島に移したり、
あ、なるほど、
そういうのは、まあ、何人かされてますね。
ちなみにそのツアーの情報ってどこで見ることができますか。
あ、 Google で出稼げば大富豪で入力していただいたら、
はい、
もうすぐツアーの情報飛んできます。
あ、なるほど、はい、オフィシャルウェブとかから。
オフィシャルウェブからも行きますね、
はい。まあ、というわけでですね、この出稼げば大富豪という、なんか新刊ラジオやたらこの出稼げば大富豪を押してるな。
いや、本当ね、
気づいたら押してたね。なんか最初一冊目は本当になんか面白い本だなこれっていうレベルだったんですよ。兄貴が何しろ面白いんだ。
いや、僕も異様に押されてる感を奈良で感じてましたね。いいな。僕も何回も聞きました。
ありがとうございます、はい、いや
ー、もう、まあ、こちらこそありがとうございます、バイちゃん、
はい、マックスじゃないかな今の。まあ、とりあえずですね、兄貴というキャラが面白いというのと、そして黒岩さんというのが、まあ、どんな方なのかお会いしてみたかったのがあってですね。
もうこちらこそ
です、
どんま、
はい。で、こういったはあれなんですけど、黒岩さんがその本書いてるだけじゃないかって言われてるって、そのもったいないなと思ったんで、まあ、ぜひ、
あ、
黒岩さんにも頑張っていただいて。
は
い、
まあ、正直、まあ、電書バトとは貸してるんですけどね。はい、
電動紙ぐらい言われるでしょ、鳩じゃなくて。
あ、まあ、そうなんですかね。だからちょっとまあ、4冊目ではもう一回電書バトに戻ってますね。いや、やってるんですよ。でもやってることでなかなかその兄貴教えてもらうこと以上にね、
はい、
まあ、書くほどのネタになるかって難しくて、
はい、
いや、まあ、置き換え理論日本で試してみたけど、はい、うまくいかなかったとかそんな多いじゃないですか、やっぱり。
まあ、そうですね、
授業って成功が失敗の中での成功が少ないですから、はい、だからやっぱりちょっとやっぱ兄貴中心になるのはやっぱ当然ですし、やっぱ強烈ですから、うん、まあ、この本に関しては僕は伝承場とか伝承場とでいいんじゃないかなとも思ったり、
はい、そうですね。でも黒岩さんご自身も兄貴の教えっていうのをまあまあ守りながら、まあ、失敗もありますけども失敗重ねていろいろ工夫されてるんじゃないですか。で、今日すごいびっくりしたのが、うん、スタジオの近くの駅、市ヶ谷にいらしてですね、ちょっと2時間前に来ていただいたんで、
2時間前に来
ました。僕別の収録したんですけども、うん、で、ディレクターがバーって迎えに行って、
うん、もう来たと、なんかもう来てると、
そう、黒岩さんどこにいるんだろうって言ったら、はい、今日白衣なんですよね。
もちろんです。
知ってる人いるかもしれませんけど、黒岩さん営業 業用の白衣持ってまして、著者ですって書いてある白衣があるんですよ。
そうです。
あの、いくつかスポンサードもされてまして、読み上げましょうか、僕。あの、ティートラベル、蔦屋さんは。蔦屋様と、こちらは、
こっちも、昔のスポンサーです。
はい、昔のケンティ。はい。じゃあ、昔から意味言わなくていいですね。
そうですね。
で、あの、今日プレゼントされた僕も、出稼げば大富豪 T シャツいただいたんですけど、こちらにもですね、あの、蔦屋さんとですね、これが、すいません、ちょっと自分で着てるからよく見えないですけど、
ガルーダ、インドネシア航空。
ガルーダ、インドネシア航空が入ってるという。
一回、タダでエグゼクティブクラス乗せてもらいました。
はい。
はい、小玉さんに。
おー。はい、でさらにあの結構突撃力もあって、今日あの千代田区麹町でスタジオで収録してるんですけども、うん、この後某あのグローなんとかっていう、うん、あの大前なんとかさんが、うん、あのやってるところに突撃すると、うん、矢島さんもいかがですかって言われて、さっきあの、うん、丁重にお断りしたんですけども、
あの、まあ、正直突撃力のみと言ってもいいかもしれないですね。
いやでも大事ですよ突撃力、うん、
突撃力を取ったら何も残らないと言われてます。
はい、いやーもうなんか弱気な著者さんとかには何人かあったけど、こんなに謙遜されるのは初めてだ。
気持ちはやっぱ常にアゼルバイジャンですけどね。
全然わかんないですけど、アゼルバイジャン全然わかんないですけど、
もうそろそろだから、あのやっぱ僕が兄貴の教えを教えてもらってる、僕がやっぱりそれなりにね、あの兄貴の教えを実行して、はい、あの結果出していかないと、呼んでる人もなんか嘘になるじゃないですか。
うん、
まあ意外に僕まだ実行できてないですよね。やっぱ分かるとできるは違うと言いますけど、うん、兄貴に4冊目で言われるのはね、いやお前もっと出稼げば大王っていう本知ってるって言われたんですよ。読んでるって言われたんですよ。
はい、
全然実行できてないよ黒岩ってこう言われたんで、ということはまあ僕自分で書いてて一番最初に読んでるのになかなかやっぱ実行に至ってなくて、それまあ言い方変えると、これ書いてること全部実行できてたらやっぱ成功してるはずなんですね。だからまだまだ実行が足りないと。
なるほど。
だからまあそれをグイグイとバイジャンで実行してくれ
い
こうかなと思っております。
はい、はい、期待しております。というわけでですね、まああの書いてあることはすごいいいこと でさっきちょろっとお聞きしたんですけども、うん、あのロングセラーズの方に、はい、あの書き方がすごいね、あの変わっているというか面白く書かれているので、はい、関西の人にすごい受けてるらしいですね今これ。
そうですね、
はい、で東京の人も結構若い人中心に受けてるらしいので、普段その難しいビジネス書ばっかり読んでて疲れたっていう人はですね、ぜひ読んでみてください。すっごい読みやすいです。
マチュピチュ、
今の翻訳しますとマジで読みやすいですよっていう意味だと僕は思いました。まあ、そんな感じでですね、あのそろそろお時間となってきましたので、お分かりしたいんですけど、最後にですね、あの2つほど、まず1つがですね、僕からでもあるんですけども、あの福山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
よもやね、関西在住ですよね基本的には。
僕は関西、福山さんはあの薩摩、
九州ですもんね。
薩摩乙女の、
そう、福山さんって本名も初めて知ったんですけども。
マジですか。
はい、
ね、見た目がね、あの人イチゴ農家じゃないですか。
はい、
見た目がもうイチゴなんですよ。
どういうことですか。
あのね、服装あのなんか デニムの真っ赤なつなぎ着て髪の毛緑に染めてるんですよ。
緑に。
僕も九州で、僕のなんかセミナーかなんかに来ていただいた時びっくりしましたね。もうすぐ分かりましたもんね。
僕ね、リスナーさんだから直接お会いしたことないんですけどね、あの某ミクシーでなんか話を聞いた、
うん、いやあれはだから、そんな事前情報なかったら逃げ出すでしょ。そんなもただごとじゃないですもん、髪の毛緑で。僕もこんな格好してるからね、人のことは言えないんですけど、僕といちごさんが並んで歩いたらもうほんまにハロウィンですよ。
まあ職質されますね確実に。
実際僕はされてます。
あ、されてますか。
日本職務質問で言えば誤解されましたね。
あ、それ職務質問の回数を撃墜数みたいにそれのところに書いておくのがいいんじゃないですか。職質何回目ですぎる。
まあそうですね。
でもあのほら空港で顔をあの覚えられてるって言ってるんで、だから警察署もそのうち顔を覚えられて、ああまたあの白衣かっていう感じで職質問されなくなるかもしれないです。
マチュピチュ。
いや困ったから言っただけでしょ。
いやでもね、警察の方も優しくしてくれますよ。
、はい、自分で受けちゃったよ。もうなんか大体面白くなってきたんですけども、まあ、警察の方もそう優しくしてくれると。
でもまあ空港行ったらね、でも覚えてもらえますし、まあ、だからいちごさんもやっぱり本の内容をね実践されてると思いますね。やっぱ人の印象に残るということを、うん、まあ、恥ずかしがらずにされてますから。
なるほど。
やっぱすごいなっていうふうに思いますね、う
ん、
はい、い
ちごさんすごいパワフルな方ですか、
ね、パワフルですね。だから今日の縁も取り持っていただいてますし、
はい、
やっぱりあの人も出稼げば大富豪的ですかなと思っており、マッチピチュ。
僕何も言いませんよ。僕何も言いませんよ。
まずすいません。
すみません。初めて収録中になんか、悶絶してしまって、立ち上がって笑っちゃいました。絶対マイクに入っちゃうと思って。はい、はい、まあ、そんな感じでですね、著者の、黒山著さんに来ていただきましたけど、今日はどうでしたか？
いや、もうほんまに何でしょう、感謝の気持ちで、いっぱいで、ちょ。
やばい、もっといじりたくなってきた。すいません。でもあんま著者ばかりいじって、著者いじるのって初めてかもしれないですね。基本的にこういうことしないんですけど。まあそんな感じでですね、最後にもう一つあるんですけど、まあ福山さんにお礼を言った後にですね、はい、読者の方、で、これから読者になる方にですね、黒岩翔さんからメッセージをお願いいたします。
はい、まあ、一生懸命書いたっていうのもあるんですけど、この内容というのは実はその大経営者とかものすごい事業経験豊富な方に良いと言われてるんですよ、
はい、
ということは僕置き換えると、ま、内容兄貴の言ってる教えというのは結構本物の教えのような気がしてます、うんうん、ということは本当にこれから何かしらこう豊かに生きていきたいとか、まあ、成功っていろんなね、お金だけじゃなくていろんな成功があると思いますけど、豊かに人生生きていきたいという人にはぜひこれ読んでいただきたいの、まあ、特に4巻をね、
はい、
次出る4巻を、まあ、生きていくことで、多分お金も大事ですけどね、どうやったらその幸せな顔してね、普段過ごせるのかとか、そういうところにつながる教えがいっぱい入ってますので、うん、ぜひとも、もし何回普段行き詰まり感じたり、雨の日ちょっと駅で立ち尽くしてたりする人いたら、ぜひともこれを読んでください、読んでみてください、
はい、
はい、
僕から あのフォローってわけじゃないですか、情報として4巻ではですね、黒岩さんがその実践した内容が書かれてまして、とある大企業の会長さんと自宅でスイカを食べる仲になってると。
そうですね、
はい、
山口会長
言っていいのか山口、そうだ、名前もいいですね、
はい、はいはい、丸三角社の山口会長っていうね、某スーパーもう数十万人グループの会長がいるんですけど、
はい、
その山口会長の自宅に僕本をポストに投函したんですよ、
はい、さっき企業名聞きましたけど、よくやりましたよねそれね。
いや、まあ、これもご縁でね、はい、知り合いの新聞記者がね、丸三角市に住んでるらしいよって教えてくれたんですよ、
はいはいはい、
でそこ行って大きい家の方を探してで道で2回ぐらい道聞いてね、はい、2回道をこう、それで道聞いてもなかなか家いっぱいあるか分かんないんですか、
はい、
な道を散歩してる犬連れておばちゃんが来たんで、はい、すみません山口会長のとこちょっともう僕遅刻仕掛けなんですけど、
あ、なるほど、
まあ、いかにもアポあったように言ったら、え、丸三角社のって聞かれました、
はいはいはい、は
あ、そうなんです、ね、ここって横さしたらそこがもう会長の自宅やったんです。
ああ、なるほど。
でもすかさずピンポンして、
はい、
で留守やったんですけどね、
はい、
うん、で、まあ、ポスト入れて、手紙と一緒にポストに入れた、
ガコーンと。
そうです。ほんなら次の日僕の携帯電話がプルプルと。
すごいですよね、
でも僕ね、それは実はその翌日4回になったんですけど全部出そびれたんですよ。
おい、はいはい、
それはまあ、いつも僕が言ってる歯医者さんの市外局番と一緒だったんですよ、小児歯科のね、
はいはい、まあ、怖かったわけですね。
そう、いや、で、まあ、小児歯科の定期検診のお知らせかなと思って、はいはい、まあ、無視してたんですよ。でその翌日東京出張できてて、出たら、もしもし山口ですってこう来たんで、
はい、
いや、山口さんで、いや、いっぱいいるじゃないですか山口
って、まあ、いますね、さん、はい、
本の読者の方ですかとか、
はい、どこの山口さんですか
探ってたんです。ほんなら、いや、一昨日本届けてくれたやんか、ありがとうってこう来たんで、でも僕背筋ビッシーなって、でも、どうもありがとうございます、これこれこんな事情で本届きました言うたな、それも全部手紙書いてたから知ってるよって、
はい、
それよりな君、
はい、
君の本に書いてあることあれは全部当たり前のことばっかや、これは日本の文化やったんや言って、そっからまあ15分ぐらい僕にいろいろ話してくれたんね。
あ、
まあ、そんだけのねスーパー大親分が、まあ、こんなの当たり前やって言
う
てる、
うんうんうん、
でまあ、全然その大親分じゃない人ほど、まあ、ちょっと勉強になったわぐらいにとどまるんですよ、で、はい、感想が、
はい、
そういうことはやっぱりこの万人の豊かを目指すとか、その本当のこの社長となっていく人たちにとってはやっぱこれ本当にバイブルなんじゃないかなと、
うん、
そういう印象を持っておりまっちゅ。
無理やり挟みましたまあでもそうなんですね、やっぱりその叩き上げの人とかっていうのはかなり兄貴に近いことをやってるし、うん、まあ、まさに兄貴があと 3,40 年経ったらそうなるかもしれませんから、
う
ん、
そうですね、もう今でも現時でなんか 5,000 人近い雇用を生んでるらしいですかね。
そうですね、でもやっぱりまだお若いと思うので。
そうですね、まだまだ行くんじゃないですか、やっぱり。
なんかその石油でも掘っちゃうんじゃないのかみたいな。
石油も掘り倍じゃんですよね。
ガコーンってやること大きいんですよね。まあそれが面白いということで結構人気を呼んでるシリーズですから、まあぜひぜひ読んでみてください。ちなみにこれ続き話ってわけではないですけど、個人的に僕は1巻をまず読んでから、まあ2巻でも3巻でもっていう、はい、おすすめ方をしてるんですね。はい、なぜかというとですね、まあ2巻3巻ぐらいだったけど、兄貴が前に出てきた理論名がポンって出てきて、あれなんとか理論と同じだって言うんだけども、
ね、
ただキウイ理論っていきなり言われても一般人絶対わからないじゃないですか。
絶対そうですね。はい、
まあなのでまず1巻は読むべきかなと僕は思ってるんです。
うんうん、
で、今回4巻のやっぱりその見どころとしては、僕はその、実践してるとこですかね。
あ、すいません、実践あんまないです。
実践ないですか。でも僕としては実践してると思いますよ。
あ、まあ、
黒岩さん自身がこういろいろ突っ込んだところがあるじゃないですか。
う
ん、
まあそうですね。僕自身は最初出版社ね、言う時に、はい、真船さんにね、実践編できたんで4冊目は超実践にしてくれ言ったら、
はい、
いや実践してないじゃんって消されました。
あ、うん、あ、そうかそうか。だから僕の実践っていうのはその黒岩さんが自分の本業をこう盛り上げるというよりは、うん、兄貴の教えを人に伝えるとか、うん、人脈を広げるっていう実践で、
伝書場実践、
いやまあ伝道師でいいぞ、伝道師で、
伝道師、
伝道師で、うん、いいじゃないですか。兄貴ツアー伝道師黒岩翔ですで、う
ん、だからおのおの菅原の道真みたいなもんですね。
道真、
あれ
雷神様ですか。
おのおの妹子みたいなもんですね。
ああ剣髄師の方ですね。はい、はい、だいぶ時代が違いますよ、すごい。
まあちょっとそんな雰囲気を目指して、
はい、
まあ、小野の妹子やっぱ偉人は偉人ですもんね。
そうですね、うん、そうすると聖徳太子が兄貴になっちゃいますけど、
菅原の道真とか
道真さんはですね、まあ、道真の方がどこかというイメージ的にはありますけどね、兄貴の、まあ、頭はいいけども雷神みたいな、
うんうんうん、アゼル
倍人、はい、というわけで、そろそろちょっと限界になってきましたので、この辺りでですね、インタビューを終えたいと思うんですけれども、まあ、ぜひ、こちらの天下先は大富豪を、これからも続けててですね、まあ、いろんな兄貴ツアー、バリ島ツアーの方も成功して、そして、黒岩さん自身も、はい、成功していただけることを、草葉の陰からで死ぬか、俺、見守っております。はい、ということで今日は、黒岩翔さんに来ていただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
出稼げば大富豪、運命が変わる編、黒岩翔著、ベストセラーズより1680円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。インタビューすごかったんですけどね、皆様にはどれだけお使いできるか分かりませんが、なかなかね、黒岩さんがとにかくダジャレを言おうとしてですね、シュールに固まったところがたびたびありまして、一つか二つぐらいは必ず皆さんのところに届いていると思います。でですね、今回黒岩さんとね、あとロングセラーズさんからですね、いくつかお土産いただきましてですね、僕ストラップと T シャツいただいたんですよ。この T シャツ後で写真撮る、写真撮って出そうか。スタッフにね、その新 T シャツのところで歩いたらね、ちょっとなんすかそれって、笑いを誘ったんですけど、あるスタッフがね、かっけえ欲しいっすって言ってたので、あげねえと、言いました。どんな T シャツかはぜひ、ウェブで見てください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。